前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、秋台風がね、結構9月の末から来て、久しぶりの大きな台風も経験しましたけど、皆さんのところ大丈夫でしょうか。珍しく停電、したっていうところも結構多かったかと思います。今後も気象状況ですね、十分に気をつけて、快適な秋を過ごしていきたいものですね。それでは番組始めていきたいんですけども、今年は選挙がたくさんあります。9月30日には沖縄県知事選挙が行われましたけども、この10月は選挙の話をしていきたいと思います。前半のゲストです。今回のゲストはボーターズネット沖縄代表で、もはやもう選挙評論家の新田茂親さん。はい、新田さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか選挙といえば大体新聞とかにねコメント載ってますね。
なんか載ってますね。
以前の沖縄県明るい選挙推進青年会ボートの代表の時からずっとね、選挙啓発に関わって選挙を見てきたということなんですけども、はい、もう10年以上なりますかね。
そうですね。
立場でね、はい、2回目の、ゲストということですけども、
はい、
そういった選挙の移り変わりなども含めてお話を伺いたいと思います。
はい、
今年は選挙多かったですね。9月の前半には統一地方選挙、沖縄のね、
ありましたね。
はい、41市町村のうちの30ぐらいかな、
はい、
ありました。そして9月30日、前倒しで沖縄県知事選挙、
はい、
同日で、宜野湾市長選挙、
そうですね、
はい、で県議会の補選がうるま市と
石垣、
はい、でうるま市議会議員選挙、うるま市の皆さんはすごい、
ね、3つ選挙あったんですよね。
ね、うるま市出身ですよ、
はい、そうです
大変だったんじゃないですかね、うるま市の地元はね。どうなんでしょうかね。
そうですね、若い方も立候補される方いて、はい、いろいろ話は聞いてますけども、
はいはい、また10月もね、豊見城市長選挙、那覇市長選挙と、
はい
はい、まだまだ続きますので、ちょっと選挙に関心を持ちながら、はい、過ごしている方も多いかと思います。さて、この主に沖縄県知事選挙を振り返っていきたいんですけども、今回は中身ではなくて選挙というところにスポットを当てていきたいと思います。まずざっくり分かりやすいところでいうと投票率なんですが、
はい、
今回の沖縄県知事選挙 63.24%、
63.24、
はい、前回の知事選と比べて、0.89 ポイント下回ったということなんですが、過去4番目に低い水準となったという数字なんですけど、はい、この数字どういうふうにご覧になりますか。
はい、投票率は、沖縄に限らずですけども、年々こう低下しているという、はい、大きな傾向がある中で、今回 63.24% っていうのはかなり踏ん張ったこう数字かなというふうに思ってます。
そうですよね。
というのは知事選自体が尾長前知事が亡くなられて、はい、急遽、9月30日ということで、当初予定していた11月の中旬から1ヶ月半前倒しになったっていうことを、これで候補者の皆さんは非常に準備が急ピッチに時間なく進めたというようなところもありますし、また台風だったと、直前台風だったというところで、悪天候の中、なかなか天気が悪いと投票に行かないという傾向もありますので、そういう意味では非常に踏ん張った数字かなというふうに感じてます。
そうですね、去年の那覇市議会議員選挙も 52% ぐらい、大体も那覇市の選挙で、50% 台というのが続いていたので、
はい、
私としては結構いったなという印象がありました。また候補者も、前評判ではかなりの数の7名ぐらいでしたっけ。
そうですね、
ね、立候補を考えているということで、県外の方々もたくさんね、名前が挙がっていて、はい、沖縄も都会になったなと思ったもんなんですが、最終的には4名の方が、立候補した、はい、 という選挙でありました。でそしてやはり台風の影響ね、台風24号ね、
そうですね、
沖縄に接近をした中で、前日の土曜日でしたか、
はい
はい、期日前投票が行われなかったという中で、
はい、
投票日当日に晴れたという、やっぱり天気の影響大きいでしょうかね。
大きいと思いますね。はい、で、まあね、各候補者もそうですし、市町村の選管なんかも期日前投票かなりこう、うん、なんていうんですかね、啓発して、いらっしゃいましたし、期日前投票の投票率自体が過去最高 35% を超えたということで、
はい、ああいう、選管上げて期日前投票を推奨したっていうのも珍しいかな。結局前倒しになったところもありますもんね。はい、はい、でちょっと細かく見ると那覇市で、投票率が 63.18%、はい、やっぱり那覇市にしては高いなと思うんですけども、
そうですよね。
で全市町村で、これは新聞報道ですが、投票率が最高だったのが北大東村の 86.13%、
はい、すごい。
で最低は宮古島市の 56.62%、
はい、
ということで、おおむねどこでも、高めというところですかね。
確か僕の記憶でいくと9月の統一地方選挙で沖縄市市議が確か 50% 切ってました
ね。ああ、そういえばありましたね。
切ってましたよね。
そういう
で沖縄市見てみると、実は沖縄市がですね 58.92% ということで、こう直近これだけ投票率が低かったにもかかわらず、9ポイント10ポイント近く知事選では上がっているということは、関心高い選挙だったのかなという気がします、ね。
全国からも注目を集めた、はい、選挙、全世界からといっても、過言でないと思いますけども、そういった選挙だったということがこの数字からも伺えるかと思います。さて、その中でですね、ちょっとこの選挙の中身といっても政策ではなくてですね、選挙自体の中身についてちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
でその、選挙の投票の啓発という中では例えば誰かに頼まれたからというよりはというのではなくて、沖縄の将来を考えて自分で、政策を判断して投票しましょうというのが、およその選挙啓発の流れかと思います。はい、なかなか現実的には難しいところもあるのかなと議員としては思うんですけども、私もそれを政策本位の選挙っていうのを推奨する立場なので、お伺いしますが、新田さん、これ流れ今回の選挙どうだったでしょうか。例えば選挙公報も配られるようになりましたし、各新聞社などメディアが大学生とタイアップをしたり、若者とタイアップをした企画をしたりということで、18歳選挙権も相まってですね、そういったものに力を入れているところの動きというのも見えてきたかと思うんですが、
そうですね。選挙公報に関しては、もう本当に5、6年前は配布すらされてない状況だったので、そういう意味では安定的に配布していただけるような状況になったかなと。で、ある意味でその公平で中立な情報としてですね、各家庭に確実に届いているという状況を見ると、何かしら政策判断の一つのきっかけになるようなこうインフラとして整備できたのかな、できているのかなという気がしています。メディアの皆さんも、いろんなプロジェクトを組んで、やっているというところで、かなりこう、学校と連動したりとかっていうところで、かなりこう、なんていうんですかね、若い人たちに、どうやって選挙に関心を向けるかっていうところをいろいろ工夫して取り組まれているのかなという気がしますね。
一般市民の方々はどうでしょうか。
そうですね、今回の選挙で非常に特徴的だったっていうところが一つあって、特定の候補者を応援するということは、以前からもありましたけども、一方でその投票に行きましょうという、 こう、 プロモーションビデオ的な動画を作って、はい、SNS で、配信したりとか、うん、で、まあ、結構著名な方々が、まあ、意思表示とか自分の考え方っていうようなことを、示すようなこう、まあ、動画も含めて、うん、配信されていたりとかっていう、こうなんていうんですかね、インフルエンサーではないですけども、うん、そういう人たちをうまくこう使いながら、活用しながら、こう社会に関心を向けようよっていう呼びかけ、うん、これが、うん、すごくこういくつか目立つ活動があったのかなという気がしてますね。これは特に 何かこうどこかがやろうといったわけではなくて、おそらくその中心になっている、まあ、クリエイターの皆さんだったりとかっていう方々が、うん、やっぱりこう自分たちのこう未来のことを決めるためにこう、うん、啓発をしようということでされたんだと思いますけども、そういう傾向がすごくいいなというふうに感じましたね。
なるほど。より具体的な形になってきたという、
そうですね、
ですかね、うん、なるほど。少し前も去年と比べてもだいぶ選挙自体が静かになったなという印象があります、はいはい、上りとかですね、はい、横断幕とかポスターとか、あとまあ選挙カーもそうですけども、ちょっと前まではたくさん溢れていたような気がするんですが、うんうん、最近だいぶ静かになりましたね。
そうですね、だいぶ静かになりましたね。これは多分、まあ、知事選だけに限らず、うん、まあ、県議であったりとか、まあ、国政だったりとか、うん、まあ、市町村の議員選挙、首長選挙も含めてそうですけども、うん、まあ、それはもう優しい選挙ということで、うん、まあ、これは大きな方向性として出てきてるのかなという気がしますね、
うんうん、なるほど。逆になんか選挙カーが回ってないと選挙カー気づかないとか知らなかったっていう声もね、うん、聞きますけどね、
はい、
まあ、選挙ツール自体も変わってきた、
そうですね、
ということですね、
はい、まあ、とはいえそういう状況でも投票率はそんなに大きく下がってはないので、うん、多分やっぱりこう有権者の皆さん受けてもいろんな媒体でこう情報をキャッチしている、まあ、そこにこう社会の変化とともに選挙のあり方やり方っていうのもシフトしてきているということなんだろうなと思いますね、
うんうん、なるほど。まあ、その中で、まあ、特に若い世代ですかね、まあ、最近はそうとも限らないですかね、情報を手に入れる方法の一つでインターネット、
はい、
ね、これ大きな割合を占めるようになってきたかなと思うんですが、はい、今回の選挙もいろいろあったようですね。
そうですね、いろいろあったみたいですね、うん、いろんなこう、まあ、正しいのか正しくないのかよくわからない情報が、うん、まあ、いわゆるデマと言われてますけども、うん、そういう情報がまあ、まあ、氾濫してたというかね、拡散されてたというようなことは私もまあ見聞きしてます、う
ん、はい、このちょっとインターネットで その選挙戦についてお伺いしたいんですが、私もね、なかなかこういろいろな情報がありすぎて、うん、細かく見切れてないところもあるんですけども、うん、非常に新聞でも、まあ、そのモラルについてのね、はい、注意を呼びかけたりというのもありましたが、
はい、
よしあしだと思うんですけども、うんうん、この辺どうでしょうか。
そうですね、やっぱり情報、まあ、これはまあ選挙に限らずですけども、うん、情報にアクセスする、まあ、情報を受ける際にその情報が正しいかどうかということをきちっと判断できる、まあ、情報リテラシーというようなこう、まあ、能力というのが非常に求められる時代になってきてるのかな、うん、まあ、よりこの後もより強く求められるようなことになってくるのかなというふうに思っています、
うん、
ただ単に受けてそれを共有したり、まあ、シェアしたりということではなくて、それが正しいかどうかということをきちっと判断できる力っていうのが、うん、まあ、我々一人一人に求められてるんだろうなという気がしますね、
うんうん、まあ、なかなか難しくて、まあ、受け手は、うん、まあ、そういった注意が必要なんですけども、また発信する側っていうのも、うんうん、
はい、
はい、さまざまいらっしゃるので、その辺のまた意識の問題ですね。
そうですね、まあ、意識の問題もあると思います。まあ、発信する側は、まあ、戦略的に発信されているわけなので、うん、まあ、こういう情報を、まあ、正しいか正しくないか置いておいて、 ある程度そのターゲットを見定めて、こういうこのターゲットに対してこういう情報を出すと、こういうふうにこう行動してくれるだろうというもとで戦略を持って出されていると思うんですね。でそれが正しい行動に結びつく、正しい判断に結びつくかどうかっていうのはまた別な問題なので、ここはまあ受ける側も出す側もまあモラルを持ってやっていかないといけないのかなという気がしますね。
ネット上じゃなくても、まあ、ちょっと前とかオーソドックスな選挙の、ね、はい、流れの中でいろいろ怪文書とか、ね、はい、いろいろな紙媒体でそういったことがあったわけですよね、はい、これまでにもね。でも結局、まあ、例えばこれ法とか何かで規制をかけたとしても、うん、結局なんか選挙ってやったもん勝ちみたいなものが、ね、ありますよね、
うん、例えばその、まあ、ネット選挙というところでいくと、うん、まあ土曜日の23時59分59秒までは選挙活動できるわけですよ。でこれがこう日曜の深夜0時になってしまうと、もう選挙活動、まあ要は私に一票入れてくださいねと、投票してくださいねという活動ができなくなるわけですよね。これはまあ当然そのまあアナログこう、まあ、街宣車を使った活動もそうですし、まあ、街宣車は8時までですけども、もうそうなんですけども、一方ウェブ、インターネットも、まあ、同じように制限がかかる、はい、これは候補者だけではなくて、候補者の支援している方だけでもなくて、我々一般市民も同じように制限がかかってるんですね。でそれを分からずにこう、例えば日曜日に誰々さんに投票してくださいというふうにこうシェアをしているようなこともまあいくつか見られました。でもこれってなかなか取り締まりできないですよね。これだけ対象者が多くなると、まあ候補者だけだったら候補者だけ見てればいいわけですけど、一般市民も含めて全部見ましょうっていうのはこう取り締まりできないので、ここはもう本当に、なんていうんですかね、まあ、その選挙の仕組みであったりとか、まあ、っていうところをしっかり、こう、なんていうんですかね、まあ、時間をかけて、みんなで理解していくしかないんじゃないですかね。
だからね、これ、ちょっと細かくて、パッと見いただけでは、どこまでよくて、いつからいつまではよくて、
はい、
どこからどこまで、でいつからがダメなんだっていうのはちょっと分かりづらい、
はい、
言葉もね、の表現もちょっとこのスレスレのところで、ね、渡ったりしてるので難しいし、これ解釈する側もそうなんですけども、まあ、公職選挙法自体っていうのが、はい、本当に見直した方がいいような、まあ、時代に合わなくなってきてる部分もあるのかなというのもありますけどね、
はい、そうですね、まあ、そこはまあ、時代に合わなくなってきているというのは、まあ、私も感じているところですね、
まあ、細かいところで修正が改正があったりはしますけども、はい、なかなかね、
抜本的な
こと、ね、
改革っていうところはなかなか難しいですよね。まあ、改正するこう皆さんがね、まあ、そもそも選挙で選ばれてくる人たちなので、
そこがね、
なかなかね、選挙で選ばれる人たちが自分たちのこうルールをこうっていうところはなかなかちょっと難しいですよね。
なん
かやっぱりこう国民的な議論だったりとか、みんなで考える必要があると思うんですね。
そうですね。ありました。またこれから新しい動きが出てくるかと思うんですが、まあ、ネットを含め、まあ、ネット以外でもそうなんですけども、まあ、今ちょっとネガティブな話も多かったんですけど、
はい、
こういった取り組みの仕方だとそのがあると本当にいい実質的な、まあ、例えば政策本位の選挙の、
はい、
投票率アップにつながるんじゃないかとか、選挙に関心を持ってくれる人が増えるんじゃないか、
はい、
という取り組みってなんか最近見ました。
いや、今回の知事選で2件か3件かぐらいあったんですけども、まあ、あるその課題を抱えた方が、その自分の抱えている課題に対して各候補者に質問状を投げるというような取り組みであったりとか、まあ、あるその、こう、まあ、業界団体というか、ある団体の 方々が自分たちはこういう政策をこうやってほしいということを、まあ、まとめて各候補者に渡すというようなことをやっていて、実は多分こういうその政策であったりとかその課題に対するこう議論っていうのを、なんていうんですかね、まあ、選挙期間中、まあ、選挙期間中でなくてもいいと思うんですけど、こうどんどんやっていくということが非常に重要かなというふうに思ってますね。まあ、双方向のコミュニケーションを、まあ、政策を通して議論していくということが結構大事かなと思うんですね。
なるほど。まあ、非常にオーソドックスなんですけども、それがやっぱ一番かもしれないなと思いますね。そうですね、つまり選挙の時ではなくてっていうのがミソだと思っていて、はい、普段からの
普段から
政治参加ですよね、はい、その、 分かりやすい発露って言いますかね、ツールが選挙
そうですね
ということですから、ね、
もっと言うとこれ別に有権者18歳以上である必要ないんですよね、
う
ん、
そうですね、
主権者っていうのはもうね、うん、まあ、国民はみんな皆さん主権者なので、うん、0歳でも主権者なので、うん、まあ、確かに0歳はそこまで、ね、考えることはできませんけどもある程度の年齢、まあ、中学生とか高校生 とかであれば、その自分たちのこう生活圏の中で何か課題があれば、その課題についてディスカッションして、まあ、陳情とか請願するとか、
うん、
いろいろこうやり方はいっぱいあると思うので、うん、そういうことを、ね、やれる環境を作っていくというのがいいかなと思いますね、うん、模擬投票なんかも今回実施されたみたいなので、うん、大規模に全国的に知事選をね、
マリフェスト研究
所
と
そうですタイムズさんと、
はい
はい、やってるので、まあ、こういう取り組みをどんどんどんどんやっていった方がいいと思うんですね。
そうですね、接点といいますかね、本来は関心がなくはないけどもどういうふうに関わったらいいのかわからない、
はい、
という方が多いんじゃないのかなという気もしてはいます。
はい、
はい、さて、ということでですね、沖縄県知事選挙の、まあ、投票率からちょっとざっくり振り返ったんですが、まだまだ今回の、まあ、選挙、一連の選挙イヤーでですね、さまざまな取り組みがあったようですので、10月後半はそういったお話にも触れていきたいと思いますが、
はい、
最後に一言。
一言。
うん。
何でもいいですか。
何でもいいですよ。
何でもいいですか。
告知でも何でもいい
です。告知しれ告知、告知はできないね。ですね、僕こだわってることが一つあって、選挙当日に投票するっていうことにこだわってます、
うん、
ここは理由があって、何かっていうと選挙期間中というのは、まあ、候補者が政策について、まあ、自分の思いを、うん、まあ、訴える、まあ、それを通して、私に給付金一票を入れてくださいと訴える期間でありますけども、
うん、
これは一方的なものではなくて、逆にまあ有権者、私たちはそれを受けてこう政策を判断する機関であるわけですね。と、はい、いうことは、まあ、選挙始まって早々に投票するということよりも、
うん、
やっぱこの期間真剣に考えるということがとても大事だなというふうに思っています。いろんな、まあ、選挙候補もそうですし、いろんな媒体で情報が出てくるので、それを通してじゃあこの期間を通してですね、真剣に考えた上で誰に投票するんだということを選挙当日に入れるということは僕はすごく大事だなというふうに思っているんですね。なのでまあ、極力まあ仕事とかいろんなこう用事がない限りは当日に行くようにしています。
それ大事ですね。この1週間非常にこう悶々とした1週間になりますけどね、はい、すごく分かるような気がします。また選挙の後、自分が投票した候補者、まあ、がどういった、まあ、当選した場合はですね、どういった動きをするのかというのをチェックをすることも大事なことかと思います。
はい、
はいはい、ではお時間となりました。今日はこの辺で失礼いたします。本日10月前半のゲストです、ボーターズネット沖縄代表の新田茂親さんにお話を伺いました。新田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。